おはようございます。今朝はようこそ、大使ブランチの礼拝においでくださいました。今から共に神様の言葉を耳で心で聞いて、そして生活の中で実際にそうだなと体験する1週間になる、その始まりとして共に御言葉の味わいがあることを祈りながら、共に御言葉を味わってまいりましょう。今朝の聖書からのメッセージのテーマは人生の力です。人生の力、人生の力、人生の力、力といってもですね、いろいろありますよね。腕力。きっと、男の子だと、高校生ぐらいまで腕力が一番欲しかったりする。大体それで解決できるんじゃないかと思ってるんです。そのまま男性、次どこに行くかというと、今度、権力に行くんですよね。女性にとったら、力と聞いたら魅力かなと。外見的な魅力。それで得したこともある。得してる人を見たりするとか。それらを使って、いわゆる成功を手にすることは実際あるんです。では、聖書は人生の力とは何か。それが先ほどお読みいただいた、箴言24章10節にその答えがあります。もしあなたが苦難の日に気落ちしたら、あなたの力は弱い。苦難の日に気落ちしたら、あなたの力は弱い。当たり前じゃないかと思いますよね。人からひどい言葉を言われたら苦難の日に落ち込むよと。または自分や家族に思いがけないアクシデントがあった苦難の日に私たちは落ち込むじゃないか。しかし、苦難の日に気落ちしたらあなたの力が弱いとは、ひっくり返すと、聖書が言う人生の力とは、苦難の日にも落ち込まない力を指します。聖書が言う人生の力とは、人の言葉にも悪い状況にも飲み込まれない、それらに支配されない力のことです。ですから、この人生の力を測ろうと思えば、いいことばかり続いているときに人間の力というのは測れません。いいこと、嬉しいことがあれば自然と笑顔が出てくるし、優しい気持ちにもなる。私たちの本当の強さが測られるのは苦難によってです。その日の天気によって気分が大きく動いてしまう。それは人生の力が弱い。強い人っていうのは、天気が嵐であろうと晴天であろうとあまり関係ない。なぜなら自分の中で天気を持っている。つまり状況に支配されない力。私たちの力は強いですか、弱いですか、どれぐらい外から影響を受けやすいですか、その影響に任せてしまっていますかということですね。私たち人間ですから、調子の良し悪しあります。山があったら谷が来る。調子ええなと思ったら、やっぱりこうはしゃいだ後にはこうなんか気分が落ち込むこと実際あるんです。私自身もすごく影響を受ける人がいます。妻ですね。妻が風邪ひいたらですね、なんとなくこうパッとしないです。お母さんっていうのは家族の中で太陽のような存在だなと。太陽が隠れちゃうともう家が暗くなっちゃう。また小さなアクシデントで実際動揺します。何も思わないことないんです。何も、結構顔に出るらしいです。一時的にそういうことは私たちは実際経験してます。昨日そういうことがあったかもしれない。しかし、人や状況に支配される、揺さぶられる弱さがあなたの人生の土台となってはいけない。弱さにとらわれ続けていてはいけません。なぜなら、人に揺さぶられるっていうのは、自分の心が他人に支配されることにつながるからです。その最たるものが恋愛ですね。そして憎しみです。恋愛と憎しみは正反対のようでいて、しかし、自分の心を他人に明け渡すということにおいては全く同じものです。恋愛も憎しみも、憎い相手がいることも、いつもその人のことを考えてしまう。その人のことばっかり思ってしまう。相手の言葉、態度、行動が気になって仕方ない。相手から電話が鳴ったらドキッとする。どっちもドキッとする。内容が違うけどドキッとする。メールが来なかったら待ち遠しい。来たら来たで何だろうって、ときめいたり腹が立ったり。心がこう、てんやわんやすると。私たちが自分の心を他人で埋め尽くして、彼らのことばかり考えたり、 思ったり、相手に振り回されている間、私たちは自分自身を失っています。もし私たちが絶えず人によって揺さぶられ続けるならば、つまり力の弱い状態にあり続けるならば、最終的に私たちは自分自身を失っていきます。こんなことがあってはいけません。決して自分を失ってはいけないんです。なぜなら、創造者なる神様はあなたをあなたとして作られた。決してあなたが誰かになるように作られたのではない。あなたをあなたとして作ったのに、あなたが心の中に他人を入れて、他人中心に生きてはいけない。それは創造者なる神様の願いと反対。そういうことがあってはいけない。私たちは強く生きるためにも、また弱さの中で自分を失ってしまわないためにも、人生の力を必要としています。では人生の力はどこから来るんでしょうか。それは私たちの心の中心に何を置くかによって決まります。心の中心に何を置くかによって決まる。1989年に7つの習慣というビジネスの本が出版されました。全世界で2000万部売れたそうです。超ベストセラーですね。日本語にも訳されて、そしてまた今年簡訳、完璧訳っていうことでしょうか、簡訳7つの習慣として再度発売されました。その著者であるスティーブン・コビーが本の中で次のように言っています。心の中心に置くものが何であれ、それは私の安定性、方向性、知恵、並びに力の根源になる。心の中心に置くものが何であれ、それは私の安定性、方向性、知恵、並びに力の根源になるっていうんです。これはどういうことかというと、例えばある会社に予定外の休日が転がり込んできました。 C さんの心の中心にあるのは釣りです。釣り。予想外の一日まるまる自由な時間が来たと途端に、釣りが中心の人は何をするかっていうと、早速インターネットでその休みの日の潮の状況を調べるんですね。高い低いってあるんですよ。それからその日の気温、それから出てくるのは魚はどれが釣れるか。釣れる魚が決まったら、その釣るための仕掛けを釣り道具屋に買いに行って、そして晩ご飯もさっさと済ませて、まだあんな暗いところでごそごそしてるんだろうと言って、こう仕掛けを準備し始める。そして当日は4時に起きて、もう海に出かけていく。D さんは心の中心に置いてるのは仕事です。ですから、予想外の休日が来たとしても、いつもと同じように会社に行くだけ。E さんの心の中心にあるのは奥様です。予定外の休日ができたことを知ったとき、すぐに奥様が喜びそうな気の利いたレストランに予約を入れていく。あなたの心の中心にあることが何をするか、そのために知恵を使っていき、それをするっていう、こう力の源となっていく。さて、聖書における心の中心性、すなわち何を私の心の中心に置くかという問いは、何を私の神とするか、何を私の神とするかという問いになります。コビーの言葉を借りながら、聖書の視点から言い直すならば、あなたが神とするものが何であれ、その神はあなたの安定性、方向性、知恵、並びに力の根源になります。私たちは人生において、もう状況や人に支配されないため、弱さの中で自分を失ってしまわないために力が必要です。そしてその力の源泉、根源は心の中心、つまりあなたが何を神としているかによって決まります。何を神とするか。聖書に無神論はありません。聖書はその全体にわたって、もう初めの創世記から黙示録に至るまで、繰り返して出てくるのは、何を神としているのか、あなたは何を神としているのか、その結果どうなったかという物語が繰り返し繰り返し出てきます。 人間の心は何かをまたは誰かを神とせずに折れません。人間の心に神がなく真空であることはありえません。それはですね、空のコップの底を上に向けてコップをこうひっくり返して水の中につけます。水中でそのコップをこうもう一度ひっくり返すと、そうすると中に入っていた空気が出ていくとともに、その周りにある水がコップの中に入ってくる。コップの中が空であるということはありえないように、必ず何かが出ていったら必ず何か入ってくるように、私たちの心も何かを自分の中に入れなければ生きていけない。何かを神とせずに生きていけない。新約聖書のローマ1章には、天地万物を創造された神様から目を背けた人々は偶像、まあ、神の形を人の形に変え、動物の形に変えてそれらを拝むようになったと書いてあります。聖書は私たちに神を信じるかどうか、神がいるかどうかとは聞いてないです。あなたは何を神とするか、何を神としているかというのが聖書の問いかけです。そしてこの何を神とするのかという問いかけは、何もこの宗教だけの領域の話では今なくなっています。というのも、最近社会的にこの何を神とするかに関わることへの関心が高まり、また認識されてきています。特にそれは末期がん医療の分野と自助グループ、まあ、自分を助ける自助って書くんですが、自助グループの分野においてはっきりと現れています。末期がん患者の医療とその人生の最後に付き添うホスピスにおいて、何を神とするのか、あなたの中心にあるのは何ですかという問題は、霊的ケアというものに含まれています。これは別にクリスチャンが言ってるんじゃないです。霊的ケアという言葉を使うんです。霊的ケアというのは霊的な痛みに対するケアですね。世界保健機関ってあの WHO ってあるでしょ。1999年にそれまで人間の健康とは身体的、それから精神的、社会的、人との関係、この3つが健康であることがこう人間の全体として健康だと言ってたんです。けれどその99年にそこに霊的を加えようっていう提案がなされて、実際にこう議論されたんですね。まあ、結局それはね、ちょっとやっぱり分かりにくいところがあるって言って入れられなかったんですが、今言いたいことは、霊的っていうことがやっぱり人間にはいるんじゃないかっていうことが実際にこう議論に上ってきているっていうこと、社会的に認知が進んでいるっていうことを、覚えておき、おいていただきたいと思います。さて、じゃあ霊の痛みって聞くとですね、なんかこうお化けが後ろについてこう自分の首を毎晩絞めるんですか、そういう話じゃないんです。オカルトとか占いやまじないのことじゃないんです。霊の痛みとは、死を身近に感じた人たちが発する問いに現れます。その問いというのは、すべてが人間存在の根底についてです。例えばですね、その末期がん、もう大体もう自分の終わりを知っている人たちがどういう問いを自分の心の内側から湧き上がらせるかというと、自分は生きていていいんだろうか、どうせ人間は生まれて死んでいく、一体何のために生まれ何のために生きているんだろうか、こんな生き方をしていいのだろうか、特にですね、何も自分でできなくなって全て人のお世話にならなくちゃいけない状態で、こういうこの奥底から登ってくる、もう精神より深いところにある問題、まあ、命の意味、苦悩の意味、どうして自分が、人生の価値、孤独、在籍感、自分の限界、死について、人間が存在している根底に対する問いが、この霊の痛みにおいて現れてきます。淀川キリスト教病院で働いておられる藤井先生という方が次のように言われています。これらの問いは一人一人がさまざまな関わりの中から答えを見出すほかないものです。いや、それはねってこう簡単にその人にあげても届かない、その人自身がこう使わなければいけない。そしてそれは究極的には人間を超えた存在との関係の中に答えがあるっていうんです。究極的には死を身近に感じた人たちが この心よりも深いところから湧き上がらせるその問いに対しての答えは、人間を超えた存在との関係の中に答えがある。ここにあなたは何を神とするのかという聖書の問いかけがこう二重写しになってきます。自分の死を身近に感じ、これまで自分が築いてきたもの全てが役に立たなくなったとき、自分の限界にぶち当たったとき、私たちは人間を超えた存在との対話に入っていきます。霊的な世界に初めて直面していきます。それを言い換えならば、私の神は一体誰かということです。私たちの人生の方向、死後さえも決める方向と力の源泉をどこに求めていくのか、そして今やそれを実際必要としている人たちは本当にそこに向かっていく。あなたは何を神とするのかという問いは、もう一つ自助グループにおいても重要な位置にある問題です。まあ、自助グループって初めてお聞きになる方もあるかもしれませんが、AA、アルファベットの A と A、AA という自助グループを紹介することで、それが何か、お伝えします。AA というのはですね、略称、通称でして、アルカホリック・アノニマス。アルカホリック・アノニマス。アルカホリックっていうのは、アルコール依存症です。アノニマスっていうのは、名なしっていう意味です。ですから、AA という団体は、名もなきアルコール依存症者たちの集い。それが AA です。これを始めたのは、かつて自分自身もアルコール依存症に陥っていた男性です。そして、この AA を立ち上げた目的は、もちろんアルコール依存からの回復と、生涯にかけてもアルコールへ戻らないために助け合うことです。まあ、AA はですね、もうこの自助グループと言われるものの元祖ですけども、1934年に始められ、まあ、2001年のデータですと世界中で10万以上この AA のグループがある。 AA のこの活動には2つの柱があります。1つは自分が経験したことを仲間に分かち合うこと、もう1つは回復の12ステップっていうのがあります。12ステップ。そしてその AA の方法がですね、すごく効果を生んでいる。たくさんのその依存症の人たちが回復していく結果を見て、もういろんなところがそれを取り入れていってます。アルコールだけじゃない、薬物とか、まあ、人間関係においてもですね、その依存たち切りたいとか、その開かれたこの交わりの場所と12ステップを使うという。 AA の集いはですね、高砂市でもありまして、それはソレの教会を会場にされています。私も何度かオブザーバーとして出席したことがあります。そしてですね、いつもその AA に出席した後感じたことは、なんかこう温泉から上がってきたみたいな気分になるんです。 AA の集まりとすることは、自分のありのままを話す、で他の人は黙って聞く、それだけなんです。それだけなんですけど、これがなんかね、心に効くんです。なんかじわーっとの普通のお風呂じゃない、バブ入れたお風呂みたいな、こう効くんです。しかし、こう話すといっても、そこには一つのルールがあります。必ず主語は私にするっていうルールがあるんです。ですから、その集いに行くと、皆さんが話されることは自分自身のことです。誰かのことじゃない、時事問題じゃない、私のこと。でもこれは男性にとっては特に大きな挑戦ですね。自分の身の上話を話すってことは、相手に弱みを握られるんじゃないか。でもね、そんなこと言ってられない、自分の人生と家庭がかかってて、これをしないといけない。彼らは弱さをこう暴露というか、みんなの前に淡々と語ります。それをこう10人ぐらい集まった人たちがぐるっとやって終わるんですね。でも終わった後、なんだか心が温かくなるんです。そして彼らはそれをすることによって、アルコール依存から回復し、またもう何年もやめた人も来るんですね。でそこから守られてる。そして AA のもう一つの柱は12ステップと呼ばれるものですね。アルコール依存からの立ち直りのステップが12に分けられてあります。少し紹介しますと、第一ステップは、私たちはアルコールに対して無力であり、思い通りに生きていけなくなったことを認めた。第一ステップはまず自分の弱さを認めることです。自分の限界を認める。 それまで自分は何とかやっていける、それをもうやめるんです。第2ステップ、自分を超えた大きな力が私たちを健康な心に戻してくれると信じるようになった。自分の限界を認めた次は、自分を超えた大きな力の助けにこう心を向けていきます。第3ステップ、私たちの意志と生き方を自分なりに理解した神の配慮に委ねる決心をした。自分の力を超えた大きな力につながったその次は、実際にその大きな力、神様に人生を委ねる決心をします。まあ、こうやってステップを重ねていくんですが、今朝紹介したいのは、その第1、第2、第3がどれだけ大事か。まず自分の現実を受け止める。で、その後自分で頑張るんじゃないです。自分を超えた大きな力につながっていく。これは本当にアルコール依存症というのは恐ろしい、脳にもこう影響を及ぼす病ですけども、自分自身の人生を壊すばかりじゃない。仕事を失う、家庭を潰していく、本当に悲惨なんです。で、そこから立ち上がろうとした人たちが、これで回復した、もう精神科医も見放した人たちが回復していった12ステップ、自分の限界を認めた次は、自分の力を超えた存在とつながる。これが大事だというんですね。今日、あなたは何を神として生きるのかは、先ほど申し上げたように、その私の家の宗教はこれこれですっていう話にとどまらない。また、この教会の中だけで話されている事柄ではないということ、それはホスピスにおいて、またますますその数を大きくし、たくさんの人が助けられている自助グループというものにおいて大きくクローズアップされています。私たちが何を私の神とするのか、それは私たちの人生の力に直結していきます。私たちの神は何でしょうか。そして聖書においてこの問いのには続きがあります。あなたは誰を神とするのかを慎重に選ぶべきだというんです。なぜなら、人は自分が神としたものに似ていきます。そして、それが偽りの神の場合、それはその神はあなたを滅ぼすからです。人は自分が神としたものに似ていきます。そしてその神が偽りの神の場合、その神はあなたを滅ぼします。社会学者はですね、現代の神々の中で一番強いものは性、セックスだと言っています。性という偉大な神が、広告からもうあらゆるマスメディアから私たちをこう手招きする。インターネットにもそれがあふれかえっている。まあ、かつてその性の象徴となったマリリン・モンローがこう言ったんですね。私が何かのシンボルにならなければならないとしたら、他の何よりも性のシンボルになりたい。彼女は優しい、でもなんか少し悲しげな表情と、その性的魅力を用いて映画界の頂点に上り詰めます。そして彼女はその頂点で自らの命を絶ったことでさらに有名になりました。人はその神としたものに似ていく。そして、その神が偽りの神の場合、その神はその人を滅ぼす。まさに、マリリン・モンローは、その性の力を用いて、あの弱肉強食のハリウッドで頂点を極めましたが、彼女は自ら最後命を絶つんですね。すごく象徴的な。そして、この聖書が語っている、あなたは誰を神とするか。すごく大事。そしてそれが偽りの神の場合、その神をあなたを滅ぼすということを裏付けるようなエピソードですが、新約聖書のローマ書6章にはこのような言葉があります。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。つまり、罪という偽りの神を信じるならば死が来る。イエス・キリストという誠の神を信じるならば 永遠の命が来る。あなたは今、何を神として生きてらっしゃるでしょうか。そして、これまであなたが神としてきた、そのお方に従ってどんな結果を受け取ってきたでしょうか。クリスチャンの人に申し上げますと、いや、私はもうイエス・キリストを誠の神としていますと言いますが、世の神々は私たちの心の座を奪おうとして虎視眈々といつも狙っています。ですから、すでにイエス・キリストを誠の神と信じているならば、毎日それ確認する必要があります。でなければ、もしそうしているならば私たちは強いはずです。そして強くなってきたでしょう。それでもやっぱり何かいろんな支配とか、なんかすごく揺さぶられてしまうことがあるんだっていう時、その時、私の神はイエス・キリストあなたですと確認していきましょう。心の中心の強さを取り戻すことによって、それらと向き合うことができます。必要以上に揺さぶられることがなくなっていきます。そして、まだ、いや、私の神は誰だろうかな。もちろん家族を大切にすることとか、余った時間に趣味を楽しむことはいいですが、けれど今朝お話ししているのは、人生の力の源となる心の中心。なんかそれが私たちの力を決める。あなたが神としているものによってあなたの強さは決まる。そして神様は、創造者なる神様は、あなたにあなた自身として生きてほしい。それ言い換えるならば、あなた自身生きてないこと、何か他のものがね、心の中にいっぱい入ってきて、揺さぶられ続けている状態を喜んではおられない。ぜひ、私をあなたの中心にいつも据えて、私が作った、望んだ、願った、形として生きてくれないかといつも神様は願っておられます。人生の力、それは人にも状況にも支配されない強さだと言いました。私たちの今の力、どうでしょう。弱さ、弱くなることあるんです。実際、イエス・キリストも十字架を目前としたゲッセマネの園というところで、もう弱さの中に膝を屈して、両膝をついて倒れてしまった。だから弱さを感じること自体悪いと言ってるわけじゃないです。けれど、その弱さの中にとどまり続けてしまうことは良くないです。そして私たちは、イエス様がされたように祈ることができます。祈りだけは誰でもできるんです。創造者なる神様、私を作った神様、あなたが私の中心になってください。あなたに私の人生委ねます。あなたに従います。祈りに祈って、本当に大きな苦難の中にあったイエス様、祈りだけによってあそこから立ち上がって十字架に進んでいかれた。苦難の日に気落ちしたら、あなたの力は弱い。もう少し詳しく言えば、苦難の日に気落ちし続けるならば、あなたの力は弱い。その弱さの中にとどまり続けるべきではない。弱い弱い。弱さの中に沈んでいってはならない。祈って、神様と祈って、そこから立ち上がりなさい。そしてあなた自身を生きなさいというのが神様の願いです。新しい習慣も、もう祈ることはね、いつでもどこでも誰でもできますから、心が揺さぶられるたびに、何かすごく影響力のある人と、いらっしゃるでしょうね。いい影響はいいかもしれません。けれど、それが依存にいかないように、感じるたびに、創造者なる神様、あなたが私の神です。祈って、強くなって、弱さの中にとどまり続けないで、今週も歩んでいきたいと思います。では、一言祈ります。神様、私たちは生活の中で、家庭で、職場で、また一人の時でさえ弱さを覚えます。しかし、 あなたがくださったこの人生を、あなたと人を愛して生き生き生きることがあなたの願いです。あなたを中心にしてそのような生活を今週1週間、いえ今日の午後から与えてくださるようにお願いいたします。どうぞその弱さの中で戦っておられる一人一人を、かつてあなたがイエス・キリストをそのゲッセマネの園において御使いを使わせて立ち上がらせたように力づけてくださるようにお願いいたします。苦難の時に私たちの唇に祈りを置いてください。私たちの神は天のお父様、あなたです。そして直接にあなたに近づけされて、心の内側、いえ霊の奥底から湧き上がってくる力によって、その弱さから立ち上がって、あなたの力によって強く歩ませてください。そしてその力を持って、たとえ隣人に仕え、愛していく、あなたと共にそれを成していくことができるように私たちをお導きください。もう一度祈ります。主よ、どうぞ戦いの中にあるお一人お一人をあなたご自身が力づけ、弱った膝とくるぶしをあなたご自身が強くしてくださるように、聖霊によって目を開いてあなたを見させてください。私たちの唇にどうぞ祈りを置き続けてくださるように、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それではそれぞれで今神様に祈りの時を持ちましょう。